はい、それ皆さん、皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようにお祈りをいたします。先々週の就任式、牧師伝道師就任式を終えて、いよいよ私たちの教会の歩みも新しい一歩へと確かに踏み出した、そのような思いを与えられてきたところでありますけれども、先週の日曜日の午後には私どもが石神井教会に着任して初めての婦人会の礼拝をしていただきました。以前は頻繁に礼拝をなさっていたというふうにお聞きしておりますけれども、最近は年に4回ほどでしょうか。そのうちの1回はクリスマスの会だということですから、ごく限られた回数の礼拝であります。そのような婦人会の礼拝で皆さんとどのようなことをしたらよいのか、どのような学びをしたらよいのか、私は直前まで少し頭を悩ませておりました。聖書のどこかの章を丁寧に連続して読んでいく、これはよくあることです。あるいは一つのテーマに沿って取り上げた箇所を順に学んでいく、そういうやり方もあります。けれどもそういう聖書の学びというものは、私の拙い経験から言いますと、毎週とか毎月とかある程度定期的に連続して続けて開いている会で取り組まないと、皆さん前回のことが忘却の彼方に飛んでいってしまっている、なかなか積み重ねていくということにならないようであります。そこで婦人会の皆さんとは少し大きく捉えて、私も含めて一人一人が自分自身の歩みの中で聞いてきた御言葉、今この時に私に語られる神様の御言葉、そういう御言葉としての聖書の言葉を互いに分かち合う、そういう取り組みをしていきましょうというご提案をいたしたところです。いわゆる聖書研究、きっちりとこれは言語ではどういう意味でというようなことを丁寧になさりたいという方もいらっしゃるかもしれません、そういう方のためにはまた別の学びの会を設けたいと、そういうふうに考えておりますけれども、聖書の御言葉を通して今この時に、あるいはあの時に神様が語りかけてくださる、あるいは語りかけてくださった言葉を互いに分かち合う、一人一人が聞き取った神様の御声の響きを確かめ合う、そういう交わりを教会の中で、あるいは婦人会の中で育てていただきたい、そのように私は思っておるので、私たちが集められている教会というところはさまざまな要素がありますけれども、その中の一つの大切な要素の一つ、それは教会というところは神の子キリストの声を聞く群れだ、神の子キリストの御声を聞くところ、そのように言ってもよいかもしれません。神の子キリストの御声、皆さんには聞こえていらっしゃるでしょうか、聞こうとしていらっしゃるでしょうか。神の子キリストの御声です。聖書を開き、今日は朗読されませんでしたけれども、福音書が朗読される、そのようなところでは私たちはいつでも主イエス様、主イエスキリストの確かにお語りくださった事実としての御言葉を聞くでしょう。けれどもそれが聖書という本に記された文字を読み取っているだけということであったならば、そのようなことは必ずしも教会で共に集ってすることはないのです。それぞれ自宅で自分に合った参考書を用いて、自分に一番フィットする勉強机で書かれている文字を読み取る、その方が効率的かもしれません。 私たちが教会の営み、あるいは礼拝や祈りの集まり、その他もろもろの教会の営みの中でしようとしていることは、キリストの御声を聞き取ること、御声の響きを聞き分けることです。現代であれば、多くの者が語る言葉というものが録音機によって録音されて何度でも聞き直すことができます。特別な偉人のことでなくても、私たちごく普通の生活をしている者の喋る声、あるいは行動、そのようなものが録音機や録画機でいくらでも記録されて、それを再生して見ることができます。私たちの教会のホームページでも日曜日ごとの礼拝の説教が音声として聞けるようにしていただいて、2000年前のイエス様の肉声というものはもちろん、そのような録音として残されているわけではありません。しかし映画などでイエス様の時代、イエス様のことが描かれる中で、私たちはイエス様の肉声はどんな声だったんだろうか、そういうことを想像することもあるかもしれない。主イエス様が弟子たちにお語りになられた30歳頃のことです。まだ若々しい張りのある声であったでしょう。そのようなイエス様の声を直接聞くことができたら、そのように思うこともありますけれども、もしタイムマシンのような機械が発明されて2000年前のユダヤに行って、そしてイエス様のお語りになられているその声を、肉声を録音してきて、それを現代の私たちの前で再生して聞いてみて、そのようにしたとしても、あるいは私たちは必ずしもありがたいとは思わないかもしれません。主イエス様は2000年前のアラム語、あるいはヘブライ語といわれる私たちが聞いたこともないような言語でお語りになられました。あるいは当時の世界共通語だったギリシャ語も少しは口にされたかもしれません。いずれにしても、私たちは2000年前のイエス様の肉声を録音として聞いたとしても、何をおっしゃっていたのかほとんど理解できないでしょう。私たちが教会の営みの中で聞き取ろうとしているのは、そういう意味での主イエス様の肉声ではありません。本当に聞き取ろうとしているのは、その御心であります。文字にしてしまったのでは、もしかすると聞き逃してしまうかもしれない微妙なニュアンスというものが、私たちの語る声には含まれています。残念ながら、そのようなことまで聖書には詳しく説明されておらないわけですけど、しかし私たちは聖書の御言葉を聞くときに、そのような御声の中に含まれている微妙なニュアンスを想像しながら、その御言葉の背後にある主イエス様の御心をこそ聞き取ろうとして、今日の礼拝のために定められている主日の聖書日課、福音書は朗読していただかなかったと最初に触れましたが、本来であれば今日の聖書日課の中にヨハネによる福音書5章の中ほどの箇所が選ばれております。19節あたりからです。聖書を お手元にお持ちの方は、あるいは開いてみてくださってもよいかもしれません。ああ、ヨハネ福音書こんなことが書かれていたな、すぐに思い出していただけるでしょう。その5章の箇所の中で、主イエス様が繰り返し繰り返し 口にされている言葉があります。はっきり言っておく、そう訳されている言葉です。はっきり言っておく、とても強い調子でそのようにおっしゃられているところが何度も出てきます。この箇所だけではなくて、この章だけではなくて、ヨハネ福音書ではよく出てくるイエス様の口癖のような言葉であります。このはっきり言っておく、そう訳されているイエス様のいわば口癖のような言葉、翻訳には現れていませんけれども、元の言葉ではここにアーメン、アーメン、そういう言葉が含まれる特別に強い調子の言葉だそうです。アーメン、アーメン、そのようにイエス様は告げてからあなたたちに言う、そうおっしゃられているところを翻訳者ははっきり言っておく、そう訳しました。アーメン、アーメン、あなたたちに言いたいことがある、そんな感じでしょうか。きっと主イエス様に従っていた弟子たち、いつも主イエス様の教えを耳にしていた弟子たちですけれども、あの弟子たちです。イエス様の言葉の全部を心にしっかりと留めるような気力、必ずしもなかったかもしれない。イエス様がお語りになられていても、その言葉を上の空で聞き流してしまうというようなこともしばしばあったかもしれない弟子たち。しかしその弟子たち、イエス様が顔を弟子たちに向け直して、アーメン、アーメン、あなたたちに言うことがある、そうおっしゃられた時にはハッとして、彼ら弟子たちもその口から、イエス様の口から語られる御言葉にもう一度しっかりと耳を傾け直した。一言も聞き逃すまい、そのように耳を傾けたのではないでしょうか。であるからこそヨハネ福音書にはそのようなイエス様の言葉がたくさん残されました。この五章の中にイエス様のこういう言葉が語られました。25節のところです。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る、今やその時である、その声を聞いた者は生きる。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。愛する皆さん、ここで神の子の声を聞いた者、神の子の声を聞く者、そのように言われているのは他でもない皆さんのこと。主イエス様の弟子たちから始まって今に至るまで、キリストの教会に集められてきた全ての人のことを指して、死んだ者は神の子の声を聞く、神の子の声を聞いた者、そう言われているのです。キリストの御名によって建てられている教会で、私たちは神の子主イエスキリストの声を聞いています。キリストの声を聞き取るために一つに集まって祈り、礼拝を捧げています。いや、あるいは私たちは自らそのようにしているというわけではないかもしれません。むしろ私たちはどういうわけか教会へと導かれてきて、神の子キリストの声を聞く時を与えられてきた。そう、死んだものであった私たちが本当の意味で生きたものとされるため、私たちはみんなここ教会に導かれてきたのです。ここにいらっしゃる多くの皆さんはすでに洗礼を受けになられています。中にはまだ洗礼を受けでない方もいらっしゃいますが、洗礼ということを私たちはいつもこの場所で意識します。すべての人が教会においては洗礼へと仕向けられている そのような言い方をする人もいます。その洗礼は、私たちが受けた洗礼は、あるいは皆さんの中でこれから洗礼を受けようとしていらっしゃるその洗礼は、新しく生まれること、キリスト者として新しく生まれることです。そう、神様の前で言うならば、死んだもののような生き方をしていたものが神様の前で生きるようになることです。死んだものが生きるものになることです。しかしそれはどのようにしてでしょうか。主イエス様がそのことを今日教えてくださっています。神の子キリストの声を聞くことによってです。キリストの声を聞くところに身を置くことによってです。キリストの声を聞く群れ、教会に連なることによってです。死んだ者が神の子の声を聞く時が来る、主イエス様の御心を聞き分ける時が来る。今やその時、主イエス様の御心を聞き分ける時が来ています。主イエス様が繰り返しおっしゃいました。これは父の御心なのだ、父なる神の御心なのだ、そうおっしゃられて、お語りくださった御言葉が私たちの耳に語りかけてきました。その御心を今、私たちは父とり、聞き分けるものとされています。洗礼を受けて、私たちはすでにその御心を聞き分けるものとされています。聞き取るものとされ、聞き分けるものとされて、洗礼へと導かれてきた。皆さん、教会に来てお帰りになられるときに、私にご挨拶してくださる方がたくさんいらっしゃいます。今日も先生のお話を聞けて、そのようにおっしゃられます。私もニコニコしてありがとうございますと言いますけども、本当のところは別にそんな言葉はいらない。教会に来て皆さんに聞き取っていただきたいのは、牧師の語ることや牧師の声ではありません。キリストのお語りくださること、キリストの御声をこそ皆さんには聞き取っていただきたい。牧師の言葉が語られる中から、キリストの御声を聞き分けていただきたい。もちろん皆さんはもうその気になれば、牧師であろうと他のものであろうと、誰を通してでもキリストの御声を聞き分けることができるはずです。少なくとも私たちがすでに洗礼を受けたどの人を通して、キリストの御声を聞き分けることができるようにされているのです。キリストの御声によって生きるようにされた、それが私たちだからです。その私たちはキリストの御声、その御心を聞き分けないわけにはいかない。その御心を聞き分けて、自らの唇で語らないわけにはいかない。私たちは皆そういうものにされているのであります。主イエス様はヨハネ福音書の中でこう言われました。驚いてはならない、時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるため、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。皆さん、今や世界中にキリストの教会が建てられています。キリストの御声を聞く群れが、洗礼を受けた者の群れが、世界中に起こされているのです。キリストの御声が世界中で聞かれるためにです。そして善人も悪人も全ての人が今や復活させられて、 神様の御前に生きるようにされるためにです。2000年前の初代教会の時代に、私たちの住むこの地のような地の果ての国にまで教会が建てられると、そのように想像した人が一体いたでしょうか。けれども初代教会の人々こそそのことを信じて、教会の営みをよどむことなく続けた人々であった。私たちはそのことをまた知らされるのです。ペトロたち、十二弟子たち、イエス様の直接の教えを聞いた人たちはもちろんです。そのような第一世代の弟子たちだけではなく、パウロのような主イエス様を直接には知らない第二世代の弟子たちも、主イエス様の約束の言葉を信じて、主イエス様の御声を聞き分けた者として世界へと出かけていきました。すべての人がキリストの御声を聞く時が来ている。キリストの示された道に従う弟子たち、キリスト者を通して、キリスト者の群れである教会を通して、世界中の人々がキリストの御声を聞く時が今や来ている。世界中の人々、キリストの御声を聞き分けて、それまでの神の前に死んだような生き方から、神の御前に本当の命を生きるものとされる、そういう時が今や来ている。そのことのために、他ならない自分たち、キリストの道に従うこの私が、パウロが、あの弟子が用いられる。キリストの御声を共に聞き、御心を聞き取るため、他でもないこの私を主はお持ちくださる。そのことをパウロたち、初代教会の人たちは信じて、だからこそ困難な道を前へ前へと歩み続けたのであります。今日の使徒言行録は、そのようなパウロの世界へと出ていく姿を描いた一場面。伝道者として地中海世界を駆け巡りました。そのあげくにパウロはユダヤの当局に捕らえられました。そしてローマ帝国の裁判に引き出されてきたのです。そうなることが分かっていて、周囲の者が止めようとするのも分かっていて、しかしパウロはそれを振り切って前へ前へと進んで行きました。パウロもまた他でもない主イエス様の御声を聞いてきたからであります。その御心を御声のうちに聞き取って、パウロは突き動かされてきたからであります。ですからパウロはこの裁判の席でも、総督フェリクスを前にして告白しないではいられませんでした。私は正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。そう、あのイエス様のお教えになられた御言葉を、その御声の響きをパウロは今ここで総督フェリクスの前で響かせているのです。正しいものも正しくないものも皆やがて復活するのです。その希望を確かな希望として抱いているのです。総督よ、フェリクス総督よ、あなたも復活するのです。それが主の御心です。そうパウロはコンコンと総督フェリクスの前で語り述べたのです。パウロのこの告白を聞いた総督フェリクスは、このあと幾度もパウロを 自分の前に呼び寄せて、パウロの語る教えを、キリスト信仰の言葉を聞いたと聖書は伝えています。パウロの告白によって、この総督もまたすでにキリストの御声を聞くところへと導かれてきていたのでありましょう。神様は教会を通して、またキリスト者である私たち一人一人を通して、正しいものにも正しくないものにもキリストの御声を聞かせようとなさっているのです。キリストの御声を聞く私たちは、私たち自身の言葉と行いと思いを持って、キリストの御声をこの世へと周りの人々へと響かせる器とされています。キリストの御声を伝える器です。この器を用いて、神様は死んだものを生きるようにとしてくださる。それが神様のご計画であります。すべてのものに復活の希望を抱かせてくださり、神の御前にまことに生きるものとしようとしてくださっている。御声の響きが世界中に響き渡りますよう祈りましょう。主よ、私どもの知るものの中で、あなた様のような方が他にいらっしゃるでしょうか。私どもの咎を除き、罪をお許しくださるとは。どうぞ主よ、御声を聞かせてくださいますように、御声の響きを聞き分けるものとしてくださいますように、私どもの咎を押さえてください。すべての罪を深みに投げ込んでくださるという、その御心を深く悟り、まことの命へと立ち返るものとしていただけますように、どうぞ私ども一人一人を主の御声の響き渡る器としてお持ちくださいます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。